皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月20日にミーフィーネットで発表された中国放映ニエルの修練物語という内容です。それではお聞きください。中国放映ニエルの修練物語。文、山東省の子供弟子ニエル。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私はダーファーの9歳の子供弟子でニエルと言います。現在は小学4年生です。年齢は若いですが、私も古いダーファー弟子と言えます。なぜなら、私は1998年の夏にファルンダーファーを学び始めたからです。第2回中国大陸ダーファー弟子の修練体験交流会にも修練体験を書きましたが、手続きを怠り、完成したものを送ることができませんでした。今回は早めに書きましたが、もうすぐ締め切りとなっています。しかし、今度こそ絶対にチャンスを逃しません。今から私の修練体験をお話しします。1. 私は生まれてからほとんどおばあちゃんに育てられました。おばあちゃんは1998年5月にファルンダーファーを学び、私はその夏に法を得ました。おばあちゃんは私が法を得た時に起きた非常に神秘的な出来事について話してくれました。ある夏の日、私は1歳でした。おばあちゃんが手にツァンファルンという本を持って、ニエル、見てごらん。あなたはダーファーの子供弟子だよね、と言いました。私は手を振りながら大喜びで、はい、はい、はいと答えました。その言葉が口から自然に出てきたのです。おばあちゃんは続けて、ニエル、大きくなったらダーファーを学ぶ?と尋ねました。私は喜んで本を手にして再び、学ぶ、学ぶ、学ぶ、と3回叫びました。おばあちゃんは驚いて、ニエル、どうして話せるようになったの?と言いました。というのは、それまで私は全く話せなかったからです。それ以降、私はツァンファールンを見ると、必ずめくって、師父の写真を探し、写真を見つけたら、抱きしめようとしました。おばあちゃんは、私が本を汚さないように、いつもツァンファールンを手の届かない場所に置いていました。少し大きくなると、おばあちゃんが法を学び始めるときに、私は師父にご挨拶をしたいと言いました。おばあちゃんは、師父の写真を見せてくれ、私は手を合わせて、師父、こんにちは、と言いました。そして、私はおばあちゃんに、花にも挨拶をしたいと要求しました。おばあちゃんは、ツァンファールンの裏表紙をめくってみせ、私は再び手を合わせて、ツァンファールンの裏表紙に印刷されている花に向かって、お花さん、こんにちは、と言いました。挨拶が済むと、私は満足しました。おばあちゃんは、私がダーファーに同化するために、生まれてきた子供であると言っています。まず最初に、法をよく学ぶべきだと教えてくれました。おばあちゃんはよく、法を読んで聞かせてくれますし、師父の録音も流してくれます。私はそれをとても楽しみにしています。話せるようになった後、おばあちゃんは私に口吟を覚えさせてくれました。おばあちゃんがダーファーの真相を伝える横断幕を掲げる際は、私を背負って外出しました。おばあちゃんが一枚掲げると、私はおばあちゃんの背中から ファールンダーファーは素晴らしいと叫びました。当時私はまだファールンダーファーは素晴らしいと完全に言えなかったのです。2000年初頭のある日、私は3歳を過ぎていました。おばあちゃんと他の8人の同修と一緒に北京の天安門にダーファーの無実を実証しに行きました。私は胸に真、善、忍と書かれたキラキラ輝く横断幕を掲げていました。私たちは天安門広場の上楼の近くに立ち、横断幕を広げて、ファールンダーファーは素晴らしいと大声で叫びました。私たちは10人全員が横断幕を広げました。その日は天候が良く、風も日差しも美しく壮観でした。警察が私たちを見つけ、警察車両が私たちに向かって悪意を持って近づいてきました。警察は私たちを車に引きずり込んで、一人の同修の髪を引っ張りました。私は力強く、抗議の威徳を大声で、ダーファー、身を離れずして、心に神前人、孫子、世間の大羅漢、神器、十分恐れる、と言いました。口ではそう言いましたが、心の中では少し怖かったのです。しかし、同修たちが一切恐れていないのを見て勇気づけられました。私たちは天安門広場の北から南へまっすぐ歩き、広場を出て、師父のご加護により、その日の夜にはスムーズに帰りの列車に乗ることができ、私たち10人は無事に家に帰ることができました。小学1年生の2学期には、私は文字が読めるようになり、自分でジュアンファールンの学習を始めました。2004年の冬、私は小学2年生に進級していました。私たち数人の修練仲間で学法グループを立ち上げ、それ以来続けています。学法グループでは順番にジュアンファールンを読みます。私が読む順番になると、最初は早く読んで声も小さかったのですが、同修からの指摘を受けて読むのが上達していきました。他の同修と比して学び、比して修し、口上が早くなりました。休みの日はおばあちゃんと一緒に一日の半分学法をし、もう半分は資料を配布します。共産党についての9つの論評を配布したり、迫害の真相を伝えたり、賛退を進めたりして、衆生を救っています。学校のある日は、5時50分に起きて、朝の初少年を行い、その後30分間学法をします。学法の前に、必ず論語を一度暗唱します。今までに、ジュアンファールンを30回以上学びました。一度、ジュアンファールンを暗記し、抗議と抗議にも暗記し、新しい経文も学びました。現在私は、ジュアンファールンの2回目の暗記を始めました。師父は、精進養子の法の中に溶け込むの中で、さらにはっきり言えば、ダーファーさえ読んでいれば、あなたは変わっており、ダーファーさえ読んでいれば、あなたは向上しているのです、と説かれました。学法は、師父が要求される3つのことのうちの1つであり、非常に重要です。2、師父は私たちに少年を発するように求めておられます。しかし、私は少年を発するとき、いつも集中することができず、気が散ってしまったり、考えが乱れてしまいます。自分自身、とても焦りを感じています。まるで師父が、ジュアンファールンの中で説かれたような、連校の時に入生できない人が結構います。あちこちの貴公子を訪ねては、先生、私はどうして連校の時に入生できないのでしょうか。入生しようとすると、 あらゆることが浮かんできて妄想が始まるのですが、などと聞くのです。まるで海がひっくり返ったかのように何でも湧いてくるので、全く入生できません。なぜ入生できないのでしょうか。そのあたりが理解できない人は何かコツがあるのではないかと思い込み、入生できるいい手立てを教えてほしいと有名な師を訪ね回ります。私から見れば、これもまた外に向かって求めていることになります。自分を高めようとすれば、内に向かって探し、自分の心を修練しなければなりません。そうして初めて本当に向上でき、座禅の時に入生できるようになります。入生できるのは、こうに他ならず、上力の深さは次元の現れです。という状態でした。学法の後、私は日常生活で問題に遭遇したり、誰かと衝突したりした場合でも、自分自身の原因を内面に探し求めるようになりました。心が広くなり、徐々に座禅の時にも静まることができるようになりました。何も考えず、邪悪を根絶することだけを考えます。ある時、心がとても静まり、目の前に金色の法の文字が現れました。おばあちゃんはこれが師父からの励ましであると言いました。私はとても喜びを感じました。ある時、私は真相を知らない一般の人がダーファー弟子が貼ったダーファーのステッカーを剥がし、地面に捨てているのを目撃しました。私はそれを拾い上げて家に持ち帰り、きれいにして再び貼り直しました。私とおばあちゃんは頻繁に真相資料と旧表を配布しています。最初は恐怖心がありましたが、だんだん恐れなくなりました。私たちは、師父が私たちを見守っておられることを知っており、誰も私たちに手を出すことはできません。ある時、おばあちゃんと真相資料を配布している際、私は一人の人が私たちをじっと見つめているのを見ました。そこで私は、師匠を救うことは最も神聖なことであり、干渉することは許しません。法は健康を正し、邪悪は全滅する。法は天地を正し、現世で直ちに報いがある。という少年を発しました。この強力な念が出ると、その人は去っていきました。本当に、念を正にすれば、悪はすぐに崩れる。公儀に、恐れなしでした。少年を持ち、正しく行動すること。私は師父の教えをしっかりと覚えています。また、おばあちゃんと一緒に常人の家に行き、真相を伝えます。おばあちゃんが真相を伝える間、私は静かに少年を発し、おばあちゃんに協力しました。一部の家には子供がいるので、私が子供たちと一緒に遊んであげている間、おばあちゃんに話してもらいました。人々が真実を理解し、中国共産党から脱退するたびに、私はこれらの人々のために、心から喜びます。真実を聞きたくない人々を見ると、心がとても悲しくなります。日常生活では、私はいつも自分がダーファーの子供弟子であり、自分の行動がダーファーを実証できると考えています。隣人に挨拶し、隣人のおじいさんやおばあさんの手伝いをします。また、私はおばあちゃんやお母さんと一緒に階段や廊下を掃除し、みんなに良い生活環境を提供します。なぜなら、師父はダーファーの弟子は、どこにいても善人でなければならない、と教えておられるからです。学校でも修練者の基準に従って自分に要求することができます。私の視力は年々良くなり、今年の学校の視力検査でも完全に正常でした。学業もますます良くなり、 クラスメートからは寛容な人として褒められ、先生からも進歩の最も大きい生徒と称賛されました。師父は私に知恵を与えてくださり、ありがとうございます。邪悪な迫害の日々の中で、私たちの家族も何千人ものダーファー弟子と同じく大きな迫害を受けました。私の家族の中には、一人が迫害で亡くなり、二人が労働強要所に送られ、家は二度も捜索され、家族は監視され、そして数えきれないほどの邪悪な嫌がらせがありました。しかし、これらはダーファー弟子には全く影響を与えませんでした。それどころか、ダーファー弟子たちは、ますますダーファーを信じ、師父を信じるようになりました。師父の全身の足跡に続いて、ますます堅固になっています。もし、不足なところがあれば、同宗の慈悲深いご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org.jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。